はい、インタビューコーナーに移ります。今日は北海道の帯広市にお住まいの笹村律子さんをお客様にお迎えしています。笹村さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。はい、今日笹村さんにおいでいただいていろいろお話を伺いますが、お生まれは帯広市ですか？
帯広市です。
そうですか。ご兄弟は何人ですか？
3人兄弟の一番下になります。
あ、末っ子ですか。
はい、
はい。お父さんに可愛がられましたか？
お父さんには可愛がられました。
そうですか。何からお伺いしようかなと。まあでもやっぱり二豚にといえば、律子さん、茅野茂さんとの出会いからまずお話しいただきましょうかね。
うん、私は父が亡くなってから、
はい、
アイヌが嫌いだったんですけど、自分もアイヌ人なんですけど、
はい、
先生の本を読んで、
はい、
なんか感動して、アイヌって素敵な人種だなって自分自身思って、この人に会いたいって自ら思って、茅野さんに電話をして、
はい、
会いに来ました。それが 7,8 年前ぐらいですかね。
あ、そうですか。うん、じゃあお父さんはもうだいぶ前に10年
ぐらい前、10年ぐらい
前に亡くなりました。たんですね。で、お会いになった時の茅野茂さん、どうでした？
うん、思ってた以上、それ以上にすごいいい人でしたね。優しいというか懐が深い、
はい、
うん、おおらかな人、
はい、
うん、
で、その後あの律子さんのアイヌ時代はどうなりました？
全くなくなりましたね、
うん、それ一度で、
うん、
そう、うん、あの生前ね、茅野さんよく俺もアイヌ時代だったからアイヌ時代のアイヌの気持ちはすごくよくわかるんだ、
うん、
だからアイヌ時代の若者の話はなんぼでも俺は聞いて、それで俺に聞きたいことあればなんぼでも喋って、一人でもアイヌ嫌いの若者いなくなればいいと思うんだ、俺はアイヌ嫌いの若者をアイヌ好きにさせる自信があるっていうようなことをね、うん、あのおっしゃってたんですけど、まさに笹村さんが、
そうですね、日本みたいな、
そうですね、うん、じゃあその後その笹村さんはあのアイヌ民族としてこう自分に誇りを持てるようになった、
なりました、
うん、で具体的にそのことでどんな活動をなさったりしましたか？
うん、あんまり大した活動はしてないんですけど、はい、帯広市の120周年の芸術祭があったんですけど、
はい、
うん、2002年に帯広市で、それでアイヌ語の語り部をやりました。
そうですか。
茅野先生から教わって、はい、アイヌ語すべてを、
はい、
全く喋れなかったんですけど、いつから教わりました。
それはどんなあのことの語り部だったんですか？ウエペキレとかユカラとか。
ユカラ、
ユカラですか。
カムユカラ、
カムユカラで、題名とか覚えてますか？
ユカラを聞きたかった。クマです。
クマの話で、でその言葉はなんかあの大きなあの芸術祭のような、
うん、
今おっしゃったね、あれであの CD にもなさったとか。
そうなんですよね、CD にもなったんですけど、あの劇団四季とかをやってる音声さんが作っていただいて、帯広市に今でも残ってるんですけど、
はい、
ちょっと今日忘れてきましたけども、はい、
あの少しでもその部分的にでもなんか覚えてるセリフちょっとでもいいですけど聞かせていただけませんか？
何でしょう。シッチニナニナエスケのパックメカンコロ、そこら辺にこちゃこちゃと足跡が残ってるくらいかな、
はい、
英語があれば全部喋れる。
そうですね、
ちょっと忘れちゃいましたね、
はいはい、あのやっぱりそういう体験をお持ちで、でやっぱりあの現在ね、そんな、うん、自分はそんなにアイヌだとか意識してない、あるいはそのそういう今でもやっぱり嫌な思いをね体験しているその仲間っていうかね、若い人たちに何かメッセージというかね、あの自分の体験を通して伝えたいことありませんか？
いつも前向きに生きてほしいと思いますね。あまり自分を卑下しちゃいけないというか、
はい、
やっぱり誇り高
い
人間でいつもいてほしいと思いますね、
はい、うん、まあ、アイヌという言葉の意味は人間らしい人間、うん、あの誠実でね、正直で、うん、あの一生懸命働く、もう本当に人間らしい人間という意味だと萱野さんいつもね、おっしゃってましたけれども、うん、笹村さん、その萱野さんと話した時に、
うん、
やっぱりたくさん萱野さんから聞いたと思うんですけども、こう強く印象に残っている、そのあそうなのかって思ったような言葉なんかないですか？
なんでしょうね、いっぱいありすぎて、うん、でもすごい辛い時に萱野さんに電話したんですよね、はい、帯広から、
はい、
なんかいろいろあって辛いんだって言った時に、笹村律子頑張れ頑張れってずっと電話で言ってくれた方が嬉しいですね、
うん、
なんかもう会うたんびに、
うん、
心が洗われていくというか、
はい、
うん、こういうふうに生きていかなきゃいけないのかなって思わされる人でしたね、うん、なんか自分の悔い改めるというか、
はい、
本当に心の綺麗な人だなっていつも思いましたね。
あの過去に戻りましてね、うん、笹村さんの小さい頃のこととかちょっと伺いたいんですけども、うん、お子さんだった頃に、
うん、
やはりもう笹村さんの時代にはアイヌ語を使う人はほとんどいらっしゃらなかったんじゃないかと思いますが、
うん、
まあ、たまに家庭の中でそのことが話題になったりとか、うん、そういうことはありましたか？その自分たちがアイヌ民族でどうだというような嫌な思いにしても、う
ん、嫌な思いはやっぱ会いましたけどね、
ええ、
うん、家庭の中ではアイヌ語を使うとかそういうことは
なかった
ですね、
はい、おばあさんとかおじいさんとかは
もう私が生まれた時には他界していたので。
そうですか。
あんまり伝承してくれるという人が周りにいなかったですね。
そうですか、うん、あの帯広地域ではあの萱野さんのようにですね、うん、まあ、歌り教会もあって、うん、その復権運動とかそういうことはあの記憶に残る世代になってからどうでしたか？
私は参加したことはないんですけど、帯広ではありますよ、アイヌ語教室とか、うん、先生が作り始めたのだんだん地方に広まって、
はい、
行ってるみたいですけど
ね。そうですね、
うん、
あの先生っていうのは萱野さん。
萱野さん、
はい、はい、なるほどね、まあ大変その耳にしたことのない言葉なので、
うん、
私たちもその勉強しようとしてもねすごくこうあの覚えるのが大変なんですけれども、うん、まあでもそういうふうにあの何かね演劇とかそういうことでお使いになった経験からアイヌ語の響きに対する思いとかちょっと教えてください。
全然初めはもう萱野さんが横で話して聞かせてくれたんですけど、湯原になりたかった、もう湯原聞きたかった、
うん、
でもだんだんだんだん話し始めていくとやっぱり気なんでしょうね自分の、
うん、
だんだんすごい急速に話していけるようになりましたよ。アイヌ語聞いてもところどころ英語聞いてるのと同じで、
う
ん、意味がところどころ分かるんですよね、うん、これって気なんだなって、
うん
うん、自分のびっくりするぐらい分かるんですよね、
それはなんかあの驚きですね、
うん、
確かに二豚二のアイヌ語教室でもね、うん、お年を召した方たちが使ってはいなかったのに、
うん、
やっぱりここへ通ってきてるうちに昔こうやって言ってたねとか聞いたねっていうようなね、うん、あの思い出してやっぱり話されることが大変私たちにとっては生のアイヌ語に接する機会ということでね、うん、参考になるんですよね、
うん、
あのまあやはりあのアイヌ語っていうのは伝えていきたい、
残していきたいですね。
そうですね、うん、あの笹村律子さん頑張ってこれからもアイヌ語を、はい、あの使ったりですね、はい、伝えたり、
はい、
あのそういう活動なさろうと思ってらっしゃいますか？
できるだけ頑張っていきたいなと思ってます。
はい、
素敵な言葉なんですね。
そうですよね、うん、とっても素敵な言葉ですよね、うん、今日はあの笹村律子さんにおいでいただきました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。